創世記33章開いて祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。今日も神様、上へ乾いて、主よ、朝から主の御言葉を待ち望みます。主よ、教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
ヤコブが目を上げてみると、見よ、エサウが400人のものを引き連れてやってきていた。ヤコブは子供たちをそれぞれレアとラケルと2人の女奴隷に分け、女奴隷たちとその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。
じゃあこのようにして、400名が、エサウの400名が来るんですね。自分に向かって来る。それを女奴隷たちとその子供たちを先頭にして、レアとその子供たちとその後にラケルとヨセフを最後に置いた。まあ、砕かれてもね、ヤコブの心にはこのような大事な人たちをね、順番にすることがあるんですね。一番後ろに置いたのが一番自分が愛着を持っている人であります。それは何の意味がないんだと思うんですけどね、400名の敵の勢力に対してね、けど最後までその自分の守りたいということがここにあるんです。まあ、私たちが昨日も見たようにね、この土地のこと、種というものは神様の御言葉ですね。この御言葉を受け入れる心が土地だとイエス様が言われました。道端ということはね、固い固定観念があって、神様の御言葉を到底受け入れることはできない、そのような心です。まだ岩地ということは、まあ、薄いその土地を意味するんですね。まあ、すぐ種が植えてすぐ根は出るんですけど、中が岩地です。固い自分の思いがあるんですね。それがなかなか実を結ぶことができないんです。まだ上は茨があるんですね。だから上に上がることはできないんです。これはヤコブの心が全部表現されてるんです。茨はもうお金を中心にする枯れですね。20年間のそのお兄さんとの関係を贈り物一つで解決しようとする価値観です。それで岩地というものは絶対自分が先頭になりたくない。自分はもう一人で逃げても、この家族財産全部失っても自分一人で逃げるんだという、その思いが岩地であります。だから固い固定観念の道端のような心、こういったものがね、このヤッポク側の祈りによってもうひっくり返るんですね。全部こう輝かされるんです。神様は私たちの祈りをね、祈りを通して神様の思いが私たちの中で入りやすくするんです。全部こうひっくり返る、上のものが全部砕かれるんです。そして岩地のような心が粉々になるんです。もう逃げても逃げることはできない。自分がお金を、ね、分解するんですよね。二つで分けて、ここを失ったらここ、まあ株投資のこともそうなんですけどね、このような思いがずっと働くんですよ。けど400名の中で自分はもう 逃げることもできない。それを悟るまではね、時間かかったんですけど、夜通し。結局神様が彼を祝福する手段はね、桃の使いを外すことよ。彼の最後の手段、逃げること。全部失っても自分は逃げるんだという、そのような固い心、ヤコブ、役立つ者のあれをね、粉々にしました。これが桃の使いが外れることです。それで一挙にね、与一に変わるんですね。与一に変わっても家族の順番はね、変わることはない。ここ見るとね、けど神様が思われる自分が一番先頭に立つ、そのものになるんです。4節、
エサウは彼を迎えに走ってきて彼を抱き、首に抱きついて。
3節。
ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回も地に伏してお辞儀をした。
この態度が御言葉を受け入れた態度です。このことを主が言われたんですね。あなたが前に立ちなさい。そして丁寧に、この、ね、お兄さんに謝りをしなさい。しかし、いや、私は400名が怖いんです、逃げます。その相撲ですね。相撲というものは何でしょう。主の思いと私の思いのぶつかりです。これが相撲です。それで結局彼は降伏するんですね。自分を捨て自分の十字架を追うということはそのことです。だからもう逃げることができないから、柔らかくなりました。固い心がね、粉々になって逃げることもできない。もう死に委ねること以外は方法がないのよ。だからもう一番自分が前に出て、それで七度このお辞儀をするんですね。ひれ伏すんです。そのことを見て、そのヤコブの心が溶けてしまうんです。じゃあ自分の祝福を奪ったものがどんなに偉くなってるか、それを見たかったんですよね。妬みもあるんでしょう。しかし結局イサクの財産は全部自分がもらってる。アブラハム、イサク、その財産はヤコブはもう1円ももらってないんですよ、逃げたからね。だから目に見える財産は全部イサクが、エサウがもらってる。それで、じゃあ祝福を受けたものがどんなものか、どんな要素か見るとね、一番先頭に立ってるものがね、弱く弱く見える。虫けらのようにこう引きずってくるんですよ。ピックピックしながらね、あ、これが祝福か。自分はもうスポーツカーのようなね、立派な馬に乗ってるしね、自分の弟はね、砂漠の中で自分にお辞儀をしながら這うんですよ。その弱さの中で強さがあるんですよ。だからもう自分がお金を前に立って、ね、相手エサウの20年間の復讐心をね、こう和らげようとしたけど、お金はいくらでもエサウは持ってるね。それがない、その方法ではない。あなたが一番前に立つことだ。しかし、いや、私は前に立ちたくない、逃げたい、そのことでしょう。それが神様の思う、神様のこの言われる通りになりました。これが神様が言われること。人の前で謙遜、砕かれたその姿。だから人間というものはね、砕かれないと用いられません。器を砕かれたら捨てられるんですけど、人間はそうじゃないんですよ。それで もうエサウはもう安心するんですよね。 あんな姿か、それで憐れみがね、お兄さんとの憐れみですね。これが主です。主が彼の心に働いて、もう虫けらのように這うように自分にねピックピックしながら来るその弟に対してね、憐れみが働くんですね。心が溶けるんですよ。そして彼を抱きしめるんです。4節、
エサウは彼を迎えに走ってきて彼を抱き首に抱きついて口づけし、二人は泣いた。
このようにもうこれで解決よね。20年間のすべての恨み、こらみ、憎しみ、まだね、妬み、こういったことがクドダーッと、これが神様の偉大さですよ。神様の知恵です。だから私たちが神様と相撲して、神様が与えてくださる御言葉を従順すること、これが重要ですよね。これが良い地です。それで30倍60倍100倍実が結ぶんです。だから自分の思いを捨て、祈りというものはね、結局ですよ、自分の思いを捨てることよ。自分の思いを貫くということは空情です。空情の前では自分の思いを絶対捨てないんですよ。神様の御言葉がないから、サタンは欲望の列車に私たちを乗せるんです。成功という列車、結局滅びるんです、人は。しかし神様の御前ではね、このように神様が本当に私たちが生きる道を教えるんです。ブレーキもかけてくださるし、一番自分がね、こう重視、重要に思ったものを外すんですね。逃げることはできない、ただ主だけ頼るようにされるんです。それで神様が偉大に力あるものを用いるんです。だから祈りというものは自分が死ぬことだ、私の心ではなくあなたの御心ままにしてください、これが祈りよ。だから祈りを間違って考えてはいけません。私が主の姿に変えられることです。主の御国のために、私が用いられるために、主の御言葉を受ける、それが祈りであります。自分のね、自分を偉くするために祈りだと思ったら、これは幼稚な段階です。だからこのようなね、ヤコブが自分の思い捨てて、もう捨てるしかないね、逃げるところもないから、これが祝福です。これがイスラエルです。主の手の中でコントロールされるもの、これが神との戦いです。神様と戦って、まあ神様が勝ったんですけど、ヤコブが勝ったと言ってるんですね。勝利は神様が勝つこと、神様の御言葉が勝つこと、これが人間の勝利です。それで勝利しました。さあどうしようかね。これはね、スコッテというところがあるんですけど、中7節16、17見ようか。
エサウはその日セイルへ帰っていった。ヤコブはスコテへ移っていき、そこで自分のために家を建て、家畜のためには小屋を作った。 それゆえそのところの名はスコテと呼ばれた。
うん、このスコテという、まあ、ここからあのスコテ、あのカリオの祭りというものがあるんですけどね、うん、そこで、スコテに移した、うん、それで、まあ18節も言うか。
こうしてヤコブはパダンアラムからの帰途、カナンの地にあるシェケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営した。
ああ、じゃあベテルの神様との約束がありました。スコテから今彼がじゃあどこを移したかというとね、カナンのところにシェケムというところに行きました。ベテルはシェケムから直線の距離ですよ。父の家、イサクの家まで行くのにもっと短い距離なんですね。シェケムは前に前進しなければならない。三角形にすると遠回りです。シェケムに行く必要がないんで、ベテルで約束をしたんだからね。彼がスコテからベテルのところに直線距離、すぐ短い距離があるんですけど、そこ行かなくてシェケムに行った。そのことで34章のね、ディーナの事件が起こるんです。ベテルに行きなさい。じゃあベテルの神様が自分をね、このおじラーバンの攻撃から守ってくださったし、20年間のそのエサウの問題が解決されて、エサウは自分のところに帰りました。復讐しなかったんです。絶滅されなかったんです。そうしたらね、私たちはどうでしょう。皆さんシェケムに行く必要がなかった。ベテルにすぐ地図を見ると分かるよ。スコテから、スコテは神様の約束のね、カナン地から始まるんだ。しかし彼は霊的な部分を考えないで、スコテからシェケムに行った。まあ、明日もちょっと話をします。じゃあマルコ5章に行きます。一節から見ます。
こうして彼らは湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。
じゃあゲラサ人のところに着いた。向こう岸に行こうとしたその主の御言葉通りになりました。結局すべて主が言われる通りです。私たちは主に従っていけばいいです。20節。
そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。
これはもうレギオンに、この軍隊の悪霊に疲れた人、レギオンを主が向こう岸に行って解放してくださった。ブダのところに追い出した。そのことが起こったところです。この人がイエス様が自分にどんな大きなことをしてくださったか、デカポリスで全部言い広めた。ヤコブとね、違うんですね。ヤコブは自分が願うところ、自分が行きたいところ、シェケムのところ、人が多く住んでるその場所、けど危ない場所よね。じゃあ21節から見ましょう。
イエスが船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の人の群れが身元に集まった。 イエスは岸辺にとどまっておられた。すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、
これ23節まで
一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください、
この、街道管理者と言ったらね、ものすごくこの重要なポストです。街道ということはそこで裁判もあるし、教育現場でもあるし、学校の校長先生、裁判官、その名声としてね、本当に尊敬される立場が街道管理者です。その人の娘が死にかけていました。それをイエス様が大勢の人々に一緒に行ったんですね。新聞記者、テレビ局もう全部来てるんですね。そのイエス様がそこに立ってる群衆の中で、その中ですよ、その中で街道管理者がイエス様のところにひれ伏したんです。自分を捨てたんですね。自分の娘のことで砕かれていったんです。社会的にその当時イエス様のことをちょっと名声を持っている人々は、その名声権力者たちからこの狙われるようなことしたくないにもかかわらず、大勢の人々が見てニュースになる、上に全部分かるようなそのところにいて、ひれ伏したということね、ひれ伏して懇願していった。今日ヤコブがね、自分のエサウの前で七度びひれ伏してお辞儀をした。イエス様の前でこのようにね、ガイドガイン理者が一生懸命、それも一生懸命願った。それでイエス様がね、自分の家に来て娘の上に手を置いてくださるように、それで治る。イエス様は信じたんです。手を按手すると治るということ、懇願したということね。それで彼のところに行くとイエス様が言われました。けど、12年長地で患っていた女との関係がここで起こるんですね。この女性もイエス様だけ触ればきっと治ると思ったんです。27、28、
彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。
じゃあこの考えがね、良い考えですよね。イエス様に触れれば自分はきっと治る。御言葉と自分の思いがね、一致するんですね。だから自分を捨てという意味が何か、皆さん、イエス様の御言葉と一つになることが自分を捨てることよ。自分の十字架を追うということも、自分を殺すことで、イエス様がイエス様のところに行って着物だけ触れば自分はきっと治る。だから御言葉、またイエス・キリストを見続けること、これが 私たちが千番のこと、自分の思いを捨てることの意味なんですよね。御言葉にいつも直すこと、これが祈りよ、祈り。この祈りなしではいつも人間は自分勝手に行くんだよ。自分の価値観があって、自分の固い心があって、お金を先にするし、自分だけが逃げようとする利己主義があるし、ヤコブよ、ヤコブ。みんな御言葉いただいたんだけど、御言葉を握って祈るんだけど、それが、ね、私たちがいつも良い地になるために祈りが必要なの。今回3日間私たちは祈るんですけど、イエス様の思い、イエス様が言われる言葉に私たちが変えられる。それで29節。
するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。
それが後でついてくるんですね。御言葉を握って御言葉を祈ると御言葉通りになります、ね、従順、触った、ひれ伏した、先頭に立った。イエス様の御言葉通りにね、これが従順ですよね。だから祈りというものは、私たちが主の御言葉をいただいて実行することよ、従順すること。その時癒しが起こる。じゃあ34節。
そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。
あなたの信仰が、イエス様の御言葉を信じる信仰ですね。それが、治したと。35節。
イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人がやってきて言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上、先生を煩わすことがありましょう。
じゃあこれが最悪な状態ですよね。彼はもう自分の政治的な立場とか全部捨てて、イエス様のところにひれ伏して、もうこの記者、テレビ、もう全部彼はひれ伏してることを撮影して、ね、報道するんですね。そこまで全部自分を投げたんですけど、結局自分の娘が死んでしまった。なぜこの12年長地でわじらっていた女のこの時間ですね、この時間帯。じゃあその時36節見ましょう。
イエスはその話の言葉をそばで聞いて、街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。
これですね、イエス様が聞いてるんです。それで、その話を聞いて、顔が真っ青になってるガイド管理者、もう全部失ったんです。娘も自分の名誉も全部失った。その、恐れてる、そのガイド管理者に、恐れないで、ただ信じていなさい。信じていなさい。この深呼吸ですよ。恐れないで信じ続けなさい、ね。あなたが私に来た時のこの信仰を持ち続け。だから私たちがね、主の御顔を見ることがとても重要ですよ。これが祈りです。主が何を語っておられるか、主の口が今動いてるんですね。今深呼吸です。恐れないで、今恐れないで、それを見る。恐れないで、恐れないで、ただあなたが信じたそのことを信仰しなさい。ずっと信じ続けなさい。これが祈りよ。 祈らないとこれがこの信仰を維持することはできないのよ。だからもう昨日も祈ったのにどうして今日まだ祈るか、ずっと祈り続けるのよ、信じ続けるのよ、見続けるのよ。主の目を見ると自分を見てるんですね。この地上全部見てるし、耳が聞いてるんです。主の御顔を見る、これが祈りなの。主の口からね、今信じなさい、今信じ続けなさい、以前信じたことこれじゃなくて今信じ続けなさい、これがねイエス様との交わりなしにはできないのよ。祈りはイエス様との交わり。じゃあそれで、イエス様がその家に入って、すべて、癒しが起こりました。じゃあ信じ続ける、見続ける、見てが今動いてるんだよ。それを見るのよ、祈りというものは。主の見てが自分の、ね、娘の上に置く、まだ呼ぶ。ダリダ組という今動いてる。主は今生きておられる。それをそれ、ああ一週間前に信じたこと、それじゃなくて今見続けて、今信じ続けて、信仰の創始者、それを完成する完成者、イエス様から目を離さないでいなさい。見続けましょう。信じ続ける、これは祈り続ける。祈りましょう。主よ主よ主よ